1年前、カリフォルニア州での割り当てを受けた時のことです。私はステーク会長とともに、クラークとホリー・フェイルズ夫妻及び彼らの家族を訪問しました。私は彼らが近頃奇跡を体験したという話を聞いていました。到着すると、クラークは懸命に立ち上がって私たちを迎えようとしましたが、彼は背中と首に、また 両腕にもギブスをつけていました。ちょうど2ヶ月ほど前、クラークと息子のタイ、その他およそ30人の若い男性と指導者は、ステークのハイアドベンチャー活動へと出発しました。カリフォルニアの最高峰の一つ、標高4322メートルのシャスタ山の頂上を目指すハイキングです。困難に満ちたハイキングの2日後、登山した人のほとんどが山頂に到着しましたが、その感動的な達成感は何ヶ月もの準備の末に得られたものでした。その山頂に着いた最初の一団の一人がクラークでした。山頂の尾根付近で短い休憩を取った後、彼は立ち上がって歩き始めました。するとつまずいたクラークは崖の端から後ろ向きに倒れ、12メートルほど落下し、なすすべもないまま凍った急斜面をさらに91メートルも転落しました。驚いたことにクラークは生き延びましたが、重傷を負い動くことすらできませんでした。それはクラークがこの衝撃的な出来事を通して経験した奇跡のほんの始まりにすぎませんでした。彼のところにやってきた最初の人々は、偶然にも複数の山岳救助隊員と救急医療専門家を含む山歩きの一団だったのです。彼らはすぐさまクラークに応急処置を施し、体温を保つための用具を提供しました。またこの一団は偶然にも新しい通信機器を試験中で、携帯電話の通じないところから緊急の救助要請をすることができました。小型のヘリコプターが1時間離れたところからシャスタ山へと直ちに派遣されました。ヘリコプターの限界に近い高度で不安定な風の吹く状況と戦いながら、危険な着陸を2度試みたもののうまくいきません。そうしてパイロットは3度目の最後の試みを開始しました。別の角度から近づくと、偶然にも風向きが変わり、ヘリコプターは着地できましたが、それは一団がクラークを痛々しくも急いで操縦席の後ろの狭いスペースに押し込むのにちょうど足りるだけの時間でした。外傷センターで診断を受けた結果、クラークには首、背骨、肋骨、手首に多発性骨折があり、肺には穴が、また切り傷や擦り傷も多数ある状態で生き延びたことが明らかになりました。その日は著名な神経外科医が偶然にも勤務していました。彼がこの病院にいるのは年にわずか数回です。この医師は脊髄と頸動脈にこれほどひどい損傷を受けながら生きている人をかつて目にしたことがないと後に語っています。クラークには生きながらえる可能性だけでなく、完全に機能を回復する可能性も残されていたのです。不可知論者だと自称するこの外科医は、クラークの事例は神経損傷に関して持つ彼のあらゆる科学的知識に反しており、奇跡としか言いようがないと述べました。クラークとホリーがこの手に汗握る話を終えた時、私は言葉を発することができませんでした。それが明らかな奇跡であったからではなく、より大きな奇跡を見出したからです。私はその時強い印象、すなわち霊的な証を得ました。ホリーも両親を囲んで今に座っている5人の素晴らしい子供たち一人一人も、その日の結果がどうであろうとそれを受け入れることができ、なお霊的に力強く成長していたであろうということです。クラークとホリー、また上の2人の子供であるタイとポーターは、今日私たちと共にこのカンファレンスセンターに集っています。フィールズ家族の経験について深く考えながら、私はその他大勢の人々の状況について大いに思いを馳せました。信仰に満ち、真剣の祝福を受け、絶えず祈り、制約を守り、希望にあふれていながらも、奇跡を経験していない数え切れないほどの祭り生徒についてはどうでしょうか。少なくとも彼らが理解しているような奇跡、また他の人々が受けているように思える奇跡はもたらされていないのです。数年、数十年、あるいは生涯にわたって肉体的、精神的、感情的に大きな困難を経験している人々についてはどうでしょうか。非常に若くして亡くなった人々についてはどうなのでしょう。 つい2ヶ月前のこと、専任宣教師として奉仕する3人の子どもと、その他5人の子どもを持つ神殿推薦所を保持している2組の夫婦が、小型飛行機で短時間のフライトに出かけました。飛び立つ前に安全を祈り、また墜落前、重大な機材のトラブルに遭遇した時にも熱烈に祈ったことでしょう。けれども一人として生き延びませんでした。彼らについてはどうでしょうか。善良な人々と彼らの愛する人々には、モロナイが提起した次の問いかけをする理由があるでしょうか。奇跡の日は終わってしまったと言えるだろうか。私の限られた知識では、神の介在がある時もあれば、そうでない時もあるのはなぜか、その理由を説明することはできません。しかしおそらく私たちに欠けているのは、何を奇跡と呼ぶのかについての理解でしょう。医学によって十分に説明できないような癒しを得ることや、明確な促しに注意を払い、最悪の危険を回避するようなことも、私たちはしばしば奇跡と呼びます。しかし奇跡を死すべき人間には理解できない、天からの力を通して行われる有益な出来事と定義するなら、視野が広がり、永遠に関わる事柄に心が向かいます。またこの定義から、奇跡を与えられる上で信仰が果たす重要な役割についても考えさせられます。モロナイはこう教えています。どのような時でも信じてからでなければ奇跡を行った者はいない。アモンは次のように述べています。神は人が信仰によって偉大な奇跡を行うことができるように一つの手段を与えてくださいました。主はジョセフ・スミスにこう掲示されました。私は神であり、私の名を信じるすべての人に私は数々の奇跡を示そう。ネブカネザル王は、王が神として作った金の像を拝むようシャデラクとメシャクアベネゼゴに強要し、こう脅しました。拝むことをしないならば火の燃える炉の中に投げ込まれる。それから彼らはあざけってこう言います。一体どの神が私の手からあなた方を救うことができようか。この3人の信心深い弟子たちは答えました。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えません。彼らには神が自分たちを救うことがおできになるという十分な確信がありましたが、たとえそうでなくても神の計画に対する完全な信仰があったのです。同様にデビッド・エベドナー長老はかつて真剣の祝福を求めた若い男性にこう尋ねました。もしその若さで亡くなって活動の場が霊界に移り、そこで務めを果たすことが天の御父の御心だとしたら、御心に従って癒されないことを良しとする信仰が持てますか。永遠にわたる癒しを受けるためには、現世の苦難からは癒されないという信仰が私たちにはあるでしょうか。受講すべき重要な問いかけは、私たちは信仰をどこに置くのだろうかということです。私たちの信仰はただ痛みや苦しみから解放されたいという望みに向けられているでしょうか。それとも父なる神と神の聖なる計画イエス・キリストとその食材をしっかりと中心に据えているでしょうか。御父と御子を信じる信仰があれば、私たちは永遠に向かって備える中で、お二方の御心を理解し受け入れることができます。今日私は奇跡について証しします。神の子であることは奇跡です。神の姿形にかたどって作られた体を受けていることは奇跡です。救い主が与えられているのは奇跡です。イエス・キリストの贖罪は奇跡です。永遠の命への可能性が与えられていることは奇跡なのです。現世にいる間、身体的な守りや癒しを求めて祈り努力するのは良いことですが、私たちが最も心を向けるべき事柄は、神のすべての子どもたちに備えられている霊的な奇跡です。人種や国籍を問わず、また悔い改めているのであれば、過去の行いや自分に何が起こったかにかかわらず、私たちは皆これらの奇跡を得る可能性を等しく与えられているのです。私たちは奇跡の人生を送っており、その前途にはさらなる奇跡が待ち受けています。イエス・キリストの皆により、アーメン。